たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、スタジオには倉敷歯科医師会大森会長にお越しいただいております。会長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
そうだから会長の年度っていうのはここ、どこで区切りになるんですか。
大体この、一般社団法人っていうのは、はい、どこもそうだと思うんですけれど、毎年6月末が一つの終わり で、
あ、そうなん
ですね。で7月から、はい、新しい執行部で、2年間、
はい、
っていうふうに多分今は全てそうなってるんじゃないかなと思います。
そういうことなんですね、はい、だから昨年度に引き続いて今回もじゃあ2年、これから
という。そうです、そうです。今でちょうどここで2年終わったので、はい、この6月ので、でまあ一応役員の選挙があって、
はい、
でもう2年、今新たに始まったということで、はい、
いや僕は、まあ、特に昨年がメモリアルイヤーだったじゃないですか。
ありがとうございます、はい、
なんかもういろんなことをされて、はい、普段されるようなことプラスアルファのこともされてたので、はい、かなり昨年度とか、まあ、この2年間っていう動きがあった期間だったんじゃないですか。
そうですね、もうたびたびね、
はい、
こちらの番組でも紹介させてもらったと思うんですけれども、その私たちの会がその法人なりして、まあ50年から障害者歯科診療を始めて40年
そうですね、
っていう年だったので、はい、まあ年間を通じてね、まあいろいろと、させてもらいました。まあ我々自身の、まあ勉強になる、
はい、
各種セミナー、当然虫歯の勉強とか歯周病の勉強とか、
ね、
から最近であれば、まあ、介護の、関係することであるとかですね、
はい、
まあいうこともあったんですけども、まあ一般市民の方にも、まあ何ですかね、
はい、
接してもらったり、あるいは、お話を聞いてもらったりするような企画も、
はい、
いくつかやりましたんで。
そうですね、はい、まあそういったことでね、いろんなこの倉敷歯科医師会さんの思いとかそういったね、部分に触れる機会も皆さんも多かったんじゃないかなと思うんですが、今日でもなんか一冊の方ちょっと会長今預かりました、はい、これは毒出し歯磨きという、これはどうされたんですか。
これはですね、実はその、昨年度にですね、
はい、
小学校の、市内の小学校の皆さんには絵本を、
はい、
から中学生にはね、毒出し、うがいっていう、
はい、
本を、はい、まあ寄贈させてもらいまして、で今日お持ちした本は、
はい、
その続編で、まあ、毒出しうがいに加えて、毒出し歯磨きっていうやり方もちょっと紹介してる本なんですけどね、ちょっとその内容を簡単にお話しさせてもらいますと、いずれもその歯ブラシじゃなくても、手元にもし歯ブラシがなくても、
はい、
お口の中を歯ブラシを上手にするのとかなり近いぐらいきれいにできるよという、そういう本なんですね。
何かこうどういうふうなやり方とか、
まず毒出しうがいの方はですね、お口の中にたくさん水を含んで、
はい、
でグググッとするっていうのではなくて、
まあ
はい、まあ30ミリリットルぐらい、
はい、
まあ、少量のものを含んで、もう部分的にですね、思いっきり強い水を口の中にまあ当てて磨くという、
圧をかけるような感じ、
はい、ですから30ミリリットルを口に含んでもらったら、上の前歯のあたりですね、上の唇とか前歯のあの辺にこう溜めてもらってですね、思いっきりブーンもうやる、でそれ一回出してもらって、
はい、
で今度はこの下の前はですね、あの辺りに溜めて同じようにブーブーって、はい、もう思いっきり当てるようにしてやる、
うんうんうん、
でその次はこう右のほっぺの方に、
はい、
でその次は左のほっぺの方に、
はい、
でそういう形で、やるっていうのはうがいの仕方なんですね、
うんうんうん、
そうするともうかなりお口の中の表面がよ、まあ、場合によったらまあこう言い方どうか分かりませんけど、まあ、ちょっと雑な歯磨きよりはもうむしろ綺麗に取れると。
そうなんですね、
はい、
で毒出し歯磨きは、
毒出し歯磨きの方はですね、今度はね、ま
あ、
ガーゼとか、
そういう
場合によってはティッシュでもいいんですけども、
はい、
それをこう指に巻いてですね、
は
い、それでこう容量を取ってもらうっていうようなやり方を紹介させてもらってるというか、紹介されてる本ですね。
これはだから考え方とすれば、もちろん歯磨きがない時とかもそうだし、 じゃあ例えば誰歯磨きを自分できない方の代わりにやってあげる、ね、ということもできるんですか。
そうですね。だから介護の現場であったりとかですね。でまあやはりそのなんていうんですかね、こう指の感覚でやりますから、はい、むしろその不用意に強く当たりすぎたりとか、
はい、ですね、
ね、ことを予防できますよね。ですので、まあ、それこれでかなりあの歯ブラシにはない、うん、まあ、利点って言いますかね、うんうん、いうこともあろうかと思うんですよね。
ほう、なんかその話が会長もしかしたらちょっとそれるかもしれないんですけど、最近はその磨きすぎ、
はい、
もう良くない、うん、ということをもうちょいちょい聞くんですよね。はい、
そうですね。はい、そうですね。
やっぱあまり過度にこう行くっていうのも良くないんですか。
う
ん、
そうですね。あの特に歯の付け根のあたりっていうのはあの、はい、歯茎から生えてきたあの境目のあたりですよね。あそこはね歯のねあの硬い甲羅があんまりなくて、
はい、
まあ、エナメル質っていうんですけれど、上の歯と下の歯が噛み合うところっていうのはもうすごく分厚くできてるので、
うんうんうん、
相当にきつく歯磨きしても、まあ、ほぼほぼ大丈夫なんですが、
はいはい、
歯の付け根のところは、うん、あんまり、ね、強く磨きすぎるとやっぱりそれで摩耗してしまう。
あ、そうなんですね。
ちょっとこれまた読ませていただいて、
うん、はい、
なんかの時こうかと
ね、そう
できるようにしたいなと思っておりますけど、
災害の時とか、
うん、そうですね、
すぐに手元に歯ブラシがないっていう時も、
う
ん、
そうですね、ちょっと知ってれば
取り入れられますね。
そうですね、
はい、
だからあのまあね、コロナ禍もちょっとね、ようやくオールに行こうとかなりましたけど、
はい、
やっぱり歯磨きもあのなんていうんでしょうね、うん、口を開けてこう一生懸命磨きするとかなり飛沫が飛び散るのが分かってるんですよね。なのでまあお口を閉じて磨きましょうっていうことなんですけれど、
うんうん、
まあ、例えば職場とか学校とかでね、
うん、
歯磨きするのがちょっとこう煙たがられるような時期が、まあ、今後また来たとした場合でね、
うん、
このうがいであれば、
はい、
うがい口閉じないとうがいできません
ね。そうですね、ちょうどいいですね、閉じてやりますから、
吐き出す時だけそーっと、
はい、
ということでうまく利用してもらえばね、いいかなっていうふうに。
そうですか。じゃあこの本がまあ配られた、
はい、そうですね、中学生さんには読出し、小学生さんにはまあ絵本の方を、はい、寄贈させてもらったという感じですね。
そのまあいわゆるアニバーサリーや、まあ、50周年といろんなね、はい、40周年とかありましたけれども、それをまあ終えて、で今後まあこれからの2年間にもちろんいろいろつなげていかれるんだと思うんですけれども、はい、改めてどういったことに取り組まれていくとかっていう思いがありますか。
は
い、
そうですね、まああのまあ、我々からするともう今更ながらというところもあるんですが、例えばそれこそコロナウイルスにしてもそうですし、あるいは交通事故とかああいったものは突然やってきますよね。
そうですね、
突然何かに出くわして、まあしっかり頑張って治療すれば きれいになることもあれば、まあ後遺症が残る場合もあるかも分かりませんが、そういうふうに突然やってくる。とか歯の病気っていうのはね、これはほぼほぼ生活習慣の積み重ねで、悪くなってくるんですね。
本当に会長ごめんなさい、その通りですね、はい、
なってるんですね、なんですね、なので、
はい、
初めの頃はほとんど無症状のことが多いから、あんまり、例えば、まあ、適切な生活習慣ができている方と、はい、そうじゃないと差がないんだけど、だんだんだんだんそれが年齢というか、その年齢ともに差が開いてくるということになるんですよね。なので、最近では、まあ、健康格差っていうような、文言でお聞きになったことがあるかもしれません。今からね、いろんな格差問題って言われてますけど、
はい、
まあ、我々の保険とか、健康の面でもそういう健康格差っていうことは問題されてるんですけれど、その生活習慣なり、あるいは地域の、まあ、医療機関の充実度であるとかね、
はい、そうですね、
まあ、いろいろそういう、まあ、経済的な環境とか家庭のやっぱりね、はい、まあ、なんていうんですかね、
いろんな状況が
たくさん、ね、人いるところと、やっぱり一人親だと大変だったりとか、まあ、いろんな環境が、まあ、健康活動につながる可能性があるというのは今すぐ言われてまして、でそういうその健康格差の指標に歯の病気は最近使われて、だからその方のお口の中をある程度年数経って年代になって見たときに、これだけ歯が悪くなってきてしまってるということは、長年の間その健康的な生活習慣が 遅れていなかったんじゃないかな、そうすると他のところについてもいろいろ健康的な問題が出てきている可能性があるぞと、だからここは健康格差をその人についてはここで直すように何とか持っていっていかないと、指導しないといけないなっていう、まあそういうあの健康のね、全身の健康の格差の指標に歯の健康が使われる、あの状態が見られているいうことなので、逆に言うとそういう負の積み重ねがなければ、歯の病気ってね、あまり起こらないので、ですので、まあ、今100歳までね、人生100年時代っていうことになってますけれど、長生きして健康な生活を過ごそうと思うと、当然ご自身の歯がたくさんしっかりある方がもういいに決まってるんで、そうするとやはりその小さい時から生まれた時からもうずっと自然にまあいい普通のそういうなんていうんですかね、健康的な習慣を身につけててほしいなって、まあそれはとにかくアピールしたいなっていうところですね。
そうなってくるともちろんまあいろんなものはつながってるし、特に僕は倉敷歯科医師会さんとお話しさせていただいて、例えば在宅介護とかね、いろんなとこと連携をされ始めてるじゃないですか。もっともっとこれから連携っていうのが必要になってくるんでしょうね。
そうですね、もう鋭いですね。いやいや、その通りです。結局ね、お口の状態っていうのは、食に関係するので、もう日々の QOL って言って、まあ、QOL は生活の質っていうんですけどね、クオリティオブライフっていう略なんですけど、に直結するので、日々生きているっていうことは、もうその歯の健康と直結してということですから、特にその、ね、今おっしゃられたみたいに自分でセルフケアが難しい方、介護を要する方であったり、あるいは障害をお持ちの方であったりね、人についてはまあ特に重要になってくるので、まあ我々だけではなく、そういうなんていうんですかね、ヘルパーさんであったり、そういう福祉関係の方であったり、あるいは栄養士さんであったり、あるいは看護師さんであったり、そういったことなんかとこの我々ね、歯医者や歯科衛生士、歯科技工士がこう連携して、多職種連携っていうね、まあ当然お医者さんもそうなんですけどね、やっていくっていうのは今はもう非常にクローズアップされていますね。
じゃあこれからもそういったところもしっかりとやっていって、本当にまあ生活の質を歯からこう上げていく、まあ歯があると全部上がるということですもんね。
そうですね、
いやなんかまたちょっとね、昨年のことをこう引き続き、やりながらも基本に帰ってというと変ですけれども、ね、強い思いを伺ったんですけれども、倉敷歯科医師会さんということで僕ご紹介をさせていただいています。で、まあ、これも僕もいろいろとお話をね、どうなのって聞かれることもあるんですが、まあ、いろんなその市内にはいろんな歯科医師会っていうのがあるんですよね。これ
そうなんです、倉敷市で5つの、歯科医師会がありまして、
5つもあるんです。
で、まあ、我々倉敷歯科医師会っていうのがまあ一番大きくて、今のいわゆる旧倉敷で、この倉敷市街と水島地区 の、あのエリアを担当してまして、で、まあ、我々が一番、まあ、会員数も多くて、130、それから、大きな病院も入れると140ぐらい の、まあ、あのメンバーで構成されているんですけれど、あと小島はまた別なんです。小島は歯科医師会さん、
小島だけなんです、
玉島は玉島で玉島歯科医師さんがあって、小島さんと玉島さんは40弱ですけれど、っていう感じになってます、であと茶屋町とか小の方は実は筑波歯科医師会というのがありまし
て
ね、
そこも分かれてるんだ、
早島のとか岡山の一部の人と同じグループでされていて、それから真備町の方は吉備歯科医師会といいまして、総社市なんかのグループと一緒に、
そこもあるんですか、
なってるんですね、っていう感じでね、非常にね、この辺がややこしくて、本当市民の皆さんにはある意味申し訳ないんですが、
でもじゃあその共同で例えばそのほら幼児の検診とか、ああいうのはどういう、一緒にやってるって
こと
ですか。
一緒にもう連携した組織もあるんです。
あ、そうですか、
医師会さんなんかも同じような形になっていて、一緒にやってから連合医師会っていうので活動されてるんですけど、私たちの場合は倉敷市内歯科医師会協議会っていう形で、まあ、定期的にみんなで合わせて、まあ、合同の授業もいろいろとやってます、
そういったことも一緒に、まあ、やってるという、まあ、僕ら多分そこら辺が認識がね、これ合同これ合同じゃないと分かってるんだけど、
そうですね、
やってくださってるということです、あとはまあこのラジオであったりとか、あとケーブルテレビさんも、
はいはい、
始めました、あれ僕ちょいちょい見てますんで、
ありがとうございます、
そういったこととかいろんな啓発っていうのもやっぱされてるんですよね。
そうですね、うん、まあ、ちなみにこ の, あの、うん、FM あの倉敷さんは、はい、うちの倉敷だけなんですけど、ケーブルテレビの方は合司会司会が協力して、
あっちはそうな、そういうことか、
はい、市内全域でやってます。
へえ、
ですから玉テレさんにも流れてます。
あ、そうですよね。
そう、玉テレさん
にも流れてます。あ、そうか、はい、他は合同でやってるの何なの。
だからまあ先ほどおっしゃられた、はい、いろんな幼児検診とか、はい、妊婦さんの検診とかね、から歯周病の検診っていうのがあるんですけど、はい、先ほどお話しした絵本を配る、ね、はい、去年、はい、あれはね、皆さん協力してもらって。
あ、そうですか。
全体でさせてもら
って。あ、よかったよかった、それは。はい、
で、まあ、これも再三私たち6月になったら、はい、6月の、まあ、6月4日を、ね、語呂合わせで昔は虫歯予防デーって言ってたんですけど、はい、最近では歯と口の健康習慣と呼ぶんですが、うんうん、それともう一つね、はい、11月8日が、はい、これも語呂合わせでいい歯の日っていうことで、
そうか、
はい、我々歯医者の世界ではもう2大イベント時期
イベント時期、
そうなんですね、はい、で私どもは6月を中心にやってるんですけれど、はい、他 の, 小島さん、玉島さん、荒木美さんなんかは11月に、そういう啓発イベントを毎年だいたい開催されてます、はい、小島さんは駅前の天満屋ハッピータウンですよね、はいはい、あそこの中の会場でされて、うんうん、それからキビのソーダの方はね、はい、もうあそこのリブ21っていうような天満屋、あそこも、はい、なんか うんうん、スーパーありましたね、天満屋ハッピータウンですかね、はい、の会場 で,、
はい、
で玉島さんは玉島の師匠のあたりで、うん、はい、玉島の歯科歯科医館もあるんですけど、はい、あの辺りで、あれ何かの祭りと一緒にされることが多いんかな。
うーん、
結構な賑わいですけどね。
なるほど、
はい、されてますね。
いや、僕も今年51で大人になったからでしょうけど、はい、いろんな物事がちょっと分かるようになってきて、まあ、ちょっと別にはっきりと言いませんけど、でも倉敷歯科医師会さんがいらっしゃるからこそ、ちょっと僕ら安心できるようなところに、まあ、暮らせるといったら語弊があるんだけれども、しっかりとそこら辺を考えてくださっている方々がいらっしゃるっていうのは、はい、やっぱり心強いなとちょっと思います。
ありがとうございます、
は
い、
やっぱりそこら辺っていうのはあると思うので、まあ、各ね歯科医師会の方みんな一生懸命やってらっしゃるんですけれども、だからせっかくだから僕らももうちょっと関心を持ってね、そういったものが何かあれば利用したりとかね、いろいろとね、一緒にできることなんかもあるんじゃないかなと思いますけれども、はい、じゃあ会長これから2年間、
はい、
ぜひぜひまた、ね、
またはい、
そうですよね、このラジオが何年目になるんだろうと僕いつも思ってるんだけど、これ何年目、10年、はい、10年、はい、今年10年、来年10年、10年ぐらいですかね、
この次の11月だったかな、
うん、でも10年です
ぐらいで、ちょうど10年ですね、
は
い、
10年ですよ、これは。どうですか、10年、
ま
あ、僕らが10年10年言ってるだけです
いや今回が100何回かな、110回ぐらいですかね。
そうね、そう、100回超えたんですよ。
100何回で僕100回記念をやろうと思ってたんですけど、バタバタして、
もうそれどころじゃなくて遅れ
たんですよね。
大丈夫です、
はい、だからもう10周年は逃さず、
ね、これからまあ10年になって、そこから1年間10周年ですから、はいはい、1年間はね、
10周年、
はい、どこかでまた何かと思ってますので、よろしくお願いします。さあ、あなたのお口を守りたいということで、倉敷歯科医師会会長の大森淳会長にお越しいただいてお話を伺いました。会長どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。